はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
本日はこちらの企画いきたいと思います。
何ですか？
オカルト27。はい、ニュース形式で、オカルト話的なのをしていくコーナーなんですけれども、はい、今回はですね、ちょっと皆さんにも気をつけていただきたいなっていう、うん、まさかの出来事、こんなパターンでこんなことあるみたいな、
はい、
ものをちょっと紹介していきたいなと思っておりまして、
注意喚起会になるんですかね。
はい、まずじゃあ1個目、
はい、
日本じゃないんですけども、うん、インドネシア、
うん、
中央部にありますスラウェシ島というところで、
はい、
ある男性の方が亡くなっているんですけれども、うん、その亡くなり方というか、
うん、
がちょっと衝撃的なんですね、
うん、
行方不明にまずなってたんですよ、
うん、
その男性っていうのがラ・ノティさんっていう方で、
うんうん、
農業をしているんですけれども、
うん、
農園に向かったが帰宅しなかったんですって。
ほうほう。
ある日、
うん、
で不審に思った家族が探したところ、道路脇でラ・ノティさんのバイクだけが見つかった、
はあ、
で、当局に捜索願いを出したということなんですね、うん、で、まあ、見つからなかったわけですよ、なかなか、うん、で地域住民ら、約10人も一緒に捜索に乗り出して、
うん、
結構な大規模な捜索になったんですよ、
うん、
そしたら、農園がある小屋から数百メートル離れたところであるものを見つけるんですよね、
はい、
それが、ヘビなんですよ。
ほう。
で苦しそうにしてるヘビなんですよね、
うん、
なんだこいつは、これおかしくねってなりまして、
うん、
というのも腹が異常に膨らんでいたんですよ。
うわ、うん、
でニシキヘビを殺し、
うん、
腹を切開したところ、
うん、
胃の中から服を着たままのラノティさんが見つかって、ラノティさんの身長は150センチほどと小柄ではあるものの、
いやいや、
ニシキヘビに食われていたということだったんですよ。で、人間が襲われたのは初めてらしく、
うん、
家畜が襲われる被害っていうのはよくあったんですけども、
うんうん、
基本ベース人間って食えないじゃないですか、
うん、
サイズ的にもなかなか、
うん、大きいしね、
抵抗もするし、
150ってはそんないるよ普通に。
ただ、
うん、
そのニシキヘビの体長は8メートル、だったそうで、8メートルってちょっと想像つかないよね。
つかないつかない。
どんだけでけんだよっていう。
むちゃくちゃでかいですよ。
ニシキヘビはまあ通常体長6メートル超えた、まあまあちょっと大きめではあるんですけども、うん、8メートルってなるとなかなかのサイズ感でして、
だって縦にしたら多分普通の一軒家、2階の一軒家ぐらいですよ。
あるだろうねそれくらいね、うん、
8メートルってね、
入っちゃうんですよ。
なあ、すごいねそれは。
人間。
でもラ・ノティさん、
うん、
協力してない？
いや、だから
自分が入るのに。
これさ、でも
おかしくないか。
そうなのよ。さ、まずよ、
うん、
まず第一に、
うん、
このデカさのヘビを見逃すってことあんまないと思うんですよ。そうそう、まずね、
うん、
で仮に暗がりだったとか、
うん、
まあなんかなんだろう、草に隠れてて分かんなかったとしても、うんうん、一気に丸飲みはできないじゃないですか絶対、
うん、
引っかかるでしょ絶対。
トグロ巻いてゆっくり飲み込まれたのかな。
だから
もし、どういうこと？
もしかしたら、うん、俺これは完全な俺の推測なんだけど、うんうん、例えばバイクだけが先に見つかってたりとかするってことは、うんうん、はい、バイク止めてるか、うん、バイクを乗ってて事故ったとか、
うんうん、
なんか動けない状態になってあるんじゃないかなっていう。
ほ
ん
ほ
ん。で動けないところにゆっくり近づいてきたニシキヘビがパクッといったんじゃないかなっていうのが、
うん、
まあありえる線じゃないかなって思うんですよ。
これちなみに、まあ当然亡くなられてたんだもんね、
はい、胃の中でさすがに生きてなかった
ですね。そうですよね、呼吸もできないだろうし、はい、
うん、
あ、そうですか。なんかよくさ、人食いヘビとかって言って、
うん、
テレビで当時やってたじゃん、スネークハンターみたいな。
ああ、 アマゾンの奥地域みたいな、うん、そういう感じのやつ
言ったってさ、
うん、
でもなんか動きはスローやし、
うん、
大きいからねヘビ、
まあキャッチコピーだよね、そうそう、人食いってもう
だからまあまあ食われんやろうと思ったけど、本当にあるんだねそういう事件
いやこの令和の
食われちゃう
さ、この時代にさ、こんなことあるんだっていうのがいまだにね、
うん、
なんかもうちょっとあれじゃん、神話レベルじゃない、
そうそうそうそう
こいつ蛇に人間食われるって、
うん、
そんなやついねえだろってやっぱ思うけど、
いや思っちゃうよ、
いるんだねっていう、
8メートルってでもすごいな本当
ちょっと怖いよね、
うん、
あの映画とかのねアナコンダとかそういうのではね、まあまああるけれども、
うん、アナコンダね、
リアルでもあるんだなっていうのをちょっと、うん、だからみんな
すごいわ、
インドネシア行ったらちょっと気をつけた方がいいっすよ、
2のが好きですけどね、
アナコンダ2、
はい、
あ
僕はね、
まあ、僕は別にどっちも好きじゃないですけどサンドラブロックが出てたかな、
出てましたね、
確か、ちょっと
懐かしい、
うろ覚えですけど、
いや出てました出てました、はい、うん、
というのが、1個目なんですけれども、1個ニュースなんですけども、うん、これもねちょっとこれも本当に気をつけた方がいいなって思う事件なんですけども、うん、幸せの絶頂のタイミングで起きた事件なんですね、
うん、
これがオーストラリアでの、まあ、事件なんですけれども、うんうん、ソニー・ブランデルさんっていう、男の人がいまして、うん、若いんですよ、18歳なんですね、うん、で18歳で、コンクリート工事作業の仕事を得たっていう感じで、うん、まあ、だから仕事を、見つけたんですよ、はい、で、その仕事をやるために、もともといた地域から、違う地域に引っ越さなきゃいけないと、
うん、
まあ、転居するわけなんですよ。でその転居した時に、引っ越し前からも交際していた女性がいて、
ほう、
その人と一緒に同居しようという感じになったんですよ、うん、いいで、あっちはあのパーティーとかよくやるでしょ、
うん、
あの
やるやる、
アメリカとか、ね、オーストラリアとかも多分多いと思うんですけども、うん、ブランデルさんも同じように友人と引っ越し祝いもあるし、
うん、
新居のアパートでじゃあパーティーやろうぜみたいな感じでこう盛り上がるんですよ。でパーティーって盛り上がった時何やります、うん、しかも体育会系の男の子、
うん、
何します、パーティーでみんながいて友達がいて、
うん、
ウェイウェイウェイウェイってなってたら何します、一応
やっぱりドラッグセックスですよねえ、
早えよ
早えよ
そのそこは一手目じゃねえよウェイウェイウェイってノリあるじゃないですか、まあ、酒は飲んでるでしょ
う、歌うたりとか、うん、なんかしますよね、
なんかやれみたいな空気になった時に、うん、はいはい、ブランデルさん18歳の男性は、
うん、
よしじゃあ俺が、
うん、何すんの、
ちょっと俺見とけって言って、
何すんの、
やったのが、
うん、
ラウンジのところに行って、
うん、
バク転をしたんですよ、
バク転したんだ、
そう、あのバク宙っすね、どっちかっていうと、
かわいいね、
でバーンって飛んで、
うん、
で着地に失敗したんですよ、
ありゃ、う
ん、で頭部を強打しまして、
こわ
ドーンって、
うん、
痛い痛い痛い痛いってなって、
うん、
で爆笑でしょうね、
まあそれもね、
まあ、それも込みで爆笑というか、うん、でまあそれで受けたと思うんですけれども、うん、まあ痛かったなーって言って、
うん、
でまあみんなが帰って夜その、うんうん、彼女ともう一緒に寝るわけじゃないですか、
うん、
寝たんですけど、朝起きて友達が来たんです、
うんうん、
友達が、トイレのところに見たら、
うん、
ブランデルさんはあの嘔吐したまま倒れていて、
え、
で、その後病院に運ばれたんですけれども、うん、多発性脳梗塞というものが原因で、その後、
うん、
死亡したということなんですよ。
つら。
で、だから一番テンション上がって、
うん、
もう盛り上がり盛り上がって、なんかやらなきゃでやったバク転で、
うん、
思いっきり後頭部を打って、
うん、
そのまんま帰らぬ人になってしまったという。
これ普通日本でもありえそうですけどね。
そうなんですよ。
うん、
これ 海外だからっていうわけではなくて、う
ん、ってやってるやついるよね普通に。
そうなんですよね、うん、2017年にもボディービルの大会で、
うん、
アフリカ人の選手がバク転に失敗して、
うん、
2014年にはインドのサッカー選手がゴール後に宙返りをやって負傷、ね、共に死亡している、
うん、
安易な考えでパフォーマンスを行ったら、
うん、
もう最悪の結果が出るってことが全然ありえるよっていうのが、まあ、今回のこの事件なんですけれども、
絶対やんな方がいいわ
これさ。結構やってるやついるよね。
いるいるいる。でも見たことあるもん。
日本でもあるよね。
あるあるある。
俺もあるのよ。
てか言われたことある、あの
やれて
バク転してやろうかって
近い、
うん、いやでもしなくていいです、バク転しなくていいですって言ってやらんかったけど、うん、あるよ。
バク転できるやつはしたくてしょうがない。
そうそう、したくてしょうがないから、いや言ってくるよ。
そう、
何回かあった今までも。
そうで、俺はもう見たことあるし、
うん、
やっぱりウェイウェイっていうか、うん、ウェイウェイの感じになった時ほど、うん、みんなバク転したがるから、
うん、
ちょっと酒とか入ってたらさ、
うん、
いつもできてる人でも、
そうね、できなくなっちゃうよな。
結構失敗したりすると思うんですよね。
普通の体操選手があんだけすごくっても失敗することあるんだから、一般人なんかするって失敗。
そうなのよ、
うん、
で別にね、普段からめちゃくちゃやってるわけじゃないでしょどうせ、
うん、
って考えたら、
うん、
なんか一か八かでやってみようかっていうのは、
うんうん、
結構リスキーですよっていう、うん、
あと昔はできてたから今もできるはずって思ってやってるとかね。
そう
あるよ。
ちなみに俺もやろうとしたことあるからね、バク転は。あのできたから。
あ、もうできてたんだ。
あの体育の授業で、
うん、
なんかみんなやらされるタイミングがあって、
あるある、俺もやらされた。
あのできたんだよね、うん、体育の授業の時は、ね、できたんだけど、
うん、
やっぱあのマットありきなんだよね。
あー、そうかそうか。
でマットなしでいきなりやろうとすると、うん、やっぱビビっちゃって、
うん、
なんかうまくできないんだよね、はい、でもやりたいからやろうとしちゃうじゃん、
うん、
でもあれ今考えるとあれ一発失敗で俺こうなってた可能性あるのかなって思ったら結構怖いなって、うん、もっと注意してくんないと、
うん、ね、
あの先生、
中学校の時に僕らもバク転の授業があったんですよ、
うん、
まあ手は添えるしきちっとで、うん、マットもあるんですけど、小学生の時のね、担任の小島先生っていう人がいたんですよ、
うん、
でこれはあの津山市の教育系で結構偉い人になってるんですけど、うん、その人の教育っていうのが恐ろしい話をして暴れるのを止めるっていう人だったんですよ。
どういうこと？
だから例えば、うん、あの廊下走る子がいる、
うん、
走ったらあかんからな、やめろ、怪我して転んだどうすんねんじゃなくて、
うん、
俺がね前受け持った教室があったんだけれども、その中の一人がね、止めても止めても廊下を走るのやめんかったのよ、
うん、
ある時グーッとして、おいおい止まりなさいって言ったら、
うん、
そのまますっ転んでね、頭ぶつけて、その後痛い痛いって言って授業出てたんだけども、うん、泡吹いて倒れてね、
うん、
死んでしもうたんよっていうのを全部の注意に入れんのよいろんな死に方があるのよ、
まあ、だから
そう
死をある意味も
う
抑止力にしてんだ、
教育に、教育にふんだんに死を入れててい
いのかなそれ。
でそこ出身の子やったから、うん、中学校か高校の時にバク転やりましょうって時に、
うん、
やらなかったもん俺。
へ、
怖くって、やっぱり小島先生が言ってた死が、
うん、
これ
じゃあ効果近づいてるんじゃない
か、
ね、
そうそう、やんなかった。だから僕はもう廊下も走らんし当然、うん、バク転もしません。
なるほどね、
うん、聞いてる。
ある意味だからそれじゃあ嘘だったとしてもさ、
うん、
まあ抑止力になってんだらいいかもね。
なってるなってる、
うん、
でこうも言ってたしね小島先生が、
うん、
俺の言うてること今は分からんかもしらんけど、
うん、
いずれ分かるようになるぞって
怖
っ。だから中学上がって分かるようになったもんね。
へ、
あ、小島先生
が言ってた感じだ
ってビビっちゃって、すいません僕もできません、うんうん、怖いんでってできなかったね。
なるほどね、
うん、聞いてますちゃんと小島先生のこと。
まあその失敗してとかさ、
うん、
なんかやって大怪我してさ、
うん、
を学ぶみたいなのもあると思うけどね、うん、
あるある。
ただ一発死があるのはちょっとやめた方がいいよね。
ライフ一機しかないんだからさ、
そうそう、
そんなところでっていう、
一機かけてることに気づかなきゃいけないんだよね。
そうですよ、
うん、
恐ろしい。
これはちょっとね、あの日本でもあり得るということで。
いや、あるよ、全然ある、
気をつけていただきたいんですけど、
はい、気をつけましょう本当にね。
次はですね、ご近所トラブルものなんですけれども、
そんなんめちゃめちゃあるじゃん。
これもね日本でも全然ありえるっちゃありえるような話だと思うんですけども、うんうん、場所はタイバンコクなんですけれども、うん、タイのバンコクのあるマンションでの出来事なんですよね、うん、でそのマンションっていうのが、ルールが決まっていて、
うん、
それがペット禁止、うん、ペットの飼育禁止のマンション、
うん、あもう全然あるじゃん
なんですよ、うん、ただそのマンションっていうのは基本的に禁止ルールがあんまり守られていなくて、
あら
一部の住民がその犬や猫を飼うというのがもう結構あったっぽいんですね、うん、で、住民の一人の、アカラポンっていう人が、
はい、うん、
2年近く隣の部屋の犬の鳴き声に悩まされて、
うん、
で管理者に苦情を申し入れたんですよ、
うん、
したら無視されるというか、管理人がめんどくせえなっていうことで何もしてくれなかったんですと。
でもそもそも管理会社が敷いたルール破ってるんだからね。
そうそう、本来ならそこで注意してれば、うん、ある程度ねもう話は早かったと思うんですけど、
だってみんなが飼ってるのは甘えてる部分なんだから、
うん、
注意してそれがどうにかなるというのはしかるべきことやからね、これは絶対歌う方がいいんですよ、うんうん、これは絶対
まあまあまあそうなんですけど、うん、でもうこれは独自でというか自分でどうにかするしかないというふうに思ったんですよね、うん、
注意聞くかな。でも
で注意してもやっぱ聞かないじゃないですか。
ああいや聞かないよ、だどうしたらいいんだよこの犬ってね。
そうで、じゃあその犬を飼っていた住民に、
うん、
私は動物が大好きなんですけど、うん、あなたも動物好きなんですかっていうのを確認した後に、
うん、
ある行動に移るんですよ。
え、
それが共用の廊下があるんですよね、
う
ん、全長数メートル、
はい、まあ、あるでしょう、
あるところ、
うん、
そこに2匹の大蛇を放ったんですよね。
え、またヘビインドネシアに続き。
そう、
うん、
で隣室のドア付近を這うヘビがもううわーってこう、
うん、
絡んでるようなやつ、
はい、いや怖
で、動画を撮る人もいて、
うん、
で私のマンションにはギャングも殺人犯もいるし最近はヘビもいる、犬を飼うのをやめるようお願いしたけど動きがないから犬を食べるために待機するようヘビに頼んだっていうのをメッセージを添えて送ったと、
うん
う
ん、
いうことなんですけども、
まあヘビなんか丸飲みやわな。
だからもうそのあれですよね、いわゆるなんていうんですかね、毒を持って毒を制するじゃないですけど、
うん、
そっちがルール守んないならもうじゃあこれで対抗しますよっていう感じの、
うん、
まあ方法で解決しようとしたということなんですけども、
どうなったんですか、
引
っ越したんですか、
結果ヘビの方はですね、回収されまして、
はい、
犬はまあ無事食われずに済んだんですけども、さすがに管理者もこれはダメだって、
うん、
そのマンション自体の評判もね下がっちゃいますし、
まあ、そりゃ
そうだっていうことで犬の飼い主の方に、罰金を、言って、
そうだよな、もともとね、
そう、でヘビを放った方には、
うん、
警告文書を出したと、
うんうん、
でまあ無関係 の, 近隣住民もいるのでそこには謝罪したということで、
うん、
犬と蛇は両方とも退去処分になったということらしいですね、
うん、
まあ、まあだから結果としてはうまくいったというか、うん、まあうまくいったよね、その、うん、犬のあれが嫌でしょうがなかったわけだから、うんう
ん、でもすぐに大蛇が手に入る国って怖くない？
まあ、タイだから、タイだからね、
タイだから、いやでも
あったかいから
普通に歩いててもさ、タイ、
うん、
結構何回も行ってるけどさ、
うん、
ダイジャ売ってるペットショップ見たことないんだけど
いやどうなんだろうね、
どう手に入れるの、
タイ、タイだからバンコクはさあんまないかもしんないけど、うん、ちょっと離れたら、
まあまあ田舎だからね、
山ほどいそうだけどね、こんな、
うん、むちゃくちゃ田舎やから確かにバンコクからちょっと離れたらね、
うん、
そうか、
2匹だから取ってきたんかね、
どうやって
買ったんか取ってきたんか分からんけど、
でも買ってきたんじゃない、どっかから
あとさあ、うん、この2人の揉め事にさ巻き込まれてるマンションの人が一番きついよ、
うん、やだよ、むっちゃ怖いじゃん、だって前通るとき
犬もうるせえし蛇もいるし
っていう、うん、蛇もいるしっていう、
誰が住むんだよこんな家みたいな、うん、
魔界村じゃん
本当にきついよな
怖いわそんな
おかしいね
いやでもそれすごいわ、
やり方ですけど
でもこれも、まあ、ヘビはないけど日本でもあるよね、うん、
全然ありえますよ、うん、だって実際問題になってるから
そうそう、うん、横でペット禁止なのに犬か猫飼うてるみたいなね
ペット OK でも揉めてるからね
あそうですか
ペット OK でもうるさすぎるとかあのなんだっけな砂とかさなんかあるじゃん、うん、あの糞のやつとか、
うん、
なんかそういうのがもうあの部屋から出ちゃってて
あら
共用の廊下がどうとかって揉めたりとか
うーん、
まあ、結構あるんで、
うん、
まあこれはだから穏便に済ますためには管理会社がちゃんとしてるところを選ぶとかがいいんだろうなおそらく
確かに確かにまあ
ちょっと高くなるだろうけど
飼ってるドーベルマンが一緒に住んでるね、
うん、
住居人を噛むという事件もありましたからね。
ありましたね。
誰とは言いませんけれども、うん、検索してください。
ね。
うん。
とポイズンな世の中ですよ。
おい言うとんね。ダメですから本当に。
へえ、うん。ね。でもまああのこれはこれということでね、うん覚えておいていただきたいと思うんですけども。はい、そして最後。
はい。
これもありえるかもしれない、
うん、
日本でもあの差し入れみたいなものって、まあ、僕らもいただきます
よ、 いただきますよ
僕らまあ当然その表舞台に立っている時の、うん、あの何ですか来てくれてるお客さんにもらったりとかが、うん、まあ多いんですけども
、そうですね、
でも別に差し入れとか、うん、そのなんかいただき物ってそういう状況じゃなくてもあるじゃないですか、
うん、
あの近隣の人からとか、はいはい、あの知り合いの人が、
うん、
こうなんか持ってきたりとか
ちょっともらいすぎちゃったんで
とかそうそうあのそれこそ近隣のね、うん、家があのご飯持ってくるとか引っ越しのあれで持ってくるとか ね、うん、ねなくはない
あります
だいぶ少ないと思いますけどね、
うん、
だいぶ少ないと思うんですけど
でもあるよ、
あると思うんですよ、
うん、
基本いただきますよね多分
うんお蕎麦とかが多かったりするよね、
うん
うん、
それ大丈夫っていう話なんですよ
急に怖いこと言って
そんなことをしてて大丈夫っていう話でして、うんうんこれはカリブの、島国ハイチという場所で起きた事件なんですけども、
うんはい
あるですね女性がいまして、うん、その方は露天商の女性なんですけれども、
うん
いつも守ってくれて感謝していますって言って、
うん
揚げ餃子の差し入れを、
うん
渡したんですね、
うん、
っていうのが、その治安がすごい悪化していて、
うん、
ほぼ無政府状態みたいな国なんですよ
そうですね
ハイチが、
うん、知ってるよ
ってことはですよ守ってくれる存在っていうのは誰になるのかってなった時に、
うん、
ギャングだったりすると、
うん
で、ある意味そのみかじめ料みたいなものに近いというか、
うん、
ようなこともあるそうなんですね。
ああ、そっかそっか。
で、まあその中で、いつもならいろんなものをこうみかじめ料として払ってそれで守ってもらうみたいな話がある中で、
うん、
その女性は、まあ、自ら作った揚げ餃子を、
うん
あるギャングのチーム、
うん
持ってったと、
うん、
で あのいつもありがとうございますっていう感じで出したと、
まあ、全然あるじゃん、
はい
うん、
ところが、その後ですね、それを食べたギャング約40人が腹痛を訴
え、
その後死亡したという、話でしてギャングは病院にたどり着くことすらなく生き絶えているというふうに
どんだけ強い毒持ってん
なっていた
すごいね
そうなんですよ、
うん、
何この話ってちょっとまあ思うかもしれないんですけど
だって守ってくれてたんでしょ
そう、
うん
これまあ実際問題あの女性の 身元の安全確保のため、うん、詳細が明かされてないんですよニュースでは
ああそうなんだ
ちょっと珍しいんですけども、うんその女性は元警察トップで、ジミーバーベキューと呼ばれる男の指揮下で、ギャング団のメンバーに、その餃子を提供したんじゃないかと、
うん、はあ、
で、要は そのエンパナーダっていう食べ物なんですけど、
うん、
農薬に使用される化学物質や殺虫剤を練り込んで、ギャングたちに食わせて、うん、それをまあまあまあ言ったら毒殺したわけなんですけども、うん、これの原因っていうのが、そのギャング団が昔そこの女性の家を放火したりとか、家族を殺されたという経緯があったそうなので、うん、実は報復だったということなんですよね。だから何年か越しに、この毒入り餃子によって、
うん、
ギャングを一掃したというか、
うん、
いうお話なんですよ。
すごいね。
倍返しという感じですけども、
40人ですからね。
まあまあ人数でいうとね、倍どころじゃないんですけども、
すごいね。でもこれ、
でもこのハイチでは少なく見積もっても2024年だけでも5600人がギャングに殺されてるということなので、まあ、そういう人たちがいっぱいいるわけなんですよね。
海賊がいるとこでしたっけ、ハイチって。
そう、カリブの海賊の方か、うん、うん、
ハイチやばすぎるな、本当。
で、無政府だからね、
うん、そうそうそうそう、
そりゃもう、うん、しゃあないよね。
ハイチ行ってる YouTuber さんがいて絡まれてたもんな、やっぱり。
あ、そう、
うん、
みかじめ料よこせみたいなやつかな。
そんなじゃなくて、なんかやっぱり物珍しいから、
うん
うん、アジア人があそこ歩いてんのが、うん、何しに来たんだっつって声かけられてたね、ギャングに。
すごい。でもこれ怖いことでさ、
うん、
ギャングってまだいるからね。
いるいる。
40人全員じゃないから、
うん、いるし、
それをやった後果たしてこの方は大丈夫だったんだろうかってちょっと思いますけどね、
う
ん、
あのやっぱルール違うからさ、うん、もう日本に来て移住してる外国人いるじゃない、たくさん、
うん、
で翔平さんの話でめちゃめちゃ怖かった話があって、
うん、
あの土葬の文化がある、
うん、
まあ国の方々が日本を越してきて、
うんうん、
ね、で、うん、日本で暮らしてるんですよ、
うん、
身内なくなったら土葬するからっつって庭掘って埋めてるらしくてさ、
勝手に、
うん、
まあ違法だよね、
違法、
うん、
でもめっちゃ怖くない？
いや、まあまあ怖いというか、
めっちゃ嫌だわ。
それはダメじゃねえってやっぱ思うけどな。
そう、でも自分のルール、やっぱり自分のルールで生きてるから、
うん、
彼らはその国に合わせたり決してしないから、
もうそれなら、
ね、
自分の国でやってくれよって思うけど。
いや、そうなんですけどね、
うん、
もうそう思う。なんで
日本に来てまでやるなよって思うけどね。
そもそもその人を自分の母国で埋めてほしいんじゃないかって思っちゃうけど、
うん、
まあまあ遺体をね持っていけないから、
まあね、
なんですけど、いや、なんかすげえなって思ったよ。、うん、だからそういうトラブルとかも今後増えていくでしょうね、その日本人と外国の方みたいな、
まあ、
うん、まあ、今またてか増えてるし、
増え続けるだろうしね、
うん、
もうだって労働力足りてないから、
うん、あるさ、すっごい田舎の話ね、
うん、
すっごい田舎で、でそこのなんか景色が綺麗なんですよ、
うん、
だから外国人がそこに住みたいって言って住むんですよ、
うん、
だけれども結構さっきの木村さんの話でできた人じゃないけれども、
うん、
パーティー大好きでさ、
出たパーティー、
うんうん、で騒ぐんですよ、
うん、
週末とか関係なくもう平日でも騒ぎまくるんですよ、
うん、
で騒ぎまくって騒ぎまくって、やっぱり地域住民の方からしたら腹立つんですよね。
まあそうだろうね、
静かな町にこの外国人が越してきて、うん、一軒家かなんか借りて騒ぎまくって、うん、むちゃむちゃやかましいなと思って、どうしようと思ったら、やっぱここにいてもらいたくないから引っ越させた方がいいんじゃないかって言っていじめ抜くんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
うん、例えば生ゴミを掘り込んだりとか、
うんうんうん
うん、例えば石掘り込んだりとか、
うんうん、
むちゃむちゃ遠くから悪口言ったりとか、
うん、
あとはその車傷つけたりとか、あの物を売らないとかね、
うんうん
うん、って言って引っ越させたらしいんですよ、
うん、
だから外国人って本当うるさくて嫌なんですよねって聞いたんですけど、
うん、
いやお前らの方がっていうのもありましたよ。、
うん、どっちも怖いよね。
だから今回のやつ言うと、うん、大蛇やってるぞって思う、
うん、
大蛇2匹やってるよって思っちゃうんだけど、
それで悪びれてないところがダメよね。
そう、
その大蛇やってるのは近隣住民には謝ってたから、
うん、謝ってるからね、
悪いことしてるってのは分かってるっていうこと。
でもその町で決めたことらしい、引っ越させようって一人個人が。
でももうそれ、
ね、
死刑だからな、
うん、そうなんですよね、
勝手にやってるだけだから、
組織で動いていじめてるから。だって店行って物売らないってもうやばすぎるじゃん
ね。
うん、
なんかそんな映画あったな。
あ、本当ですか、
うん、それも閉鎖された村系のやつ、
そうそう、なんかちょっとえって思っちゃったね俺聞いてて、うん、
ね、まあだからそれどっちも良くないところがあるから、
うん、まあね、
難しいけど言うのはね、まあ、
注意何回しても聞かなかったらしいんですよね、
うん、まあ怖いですけどね、はい、ということで、
はい、
まあ、ちょっといろんなタイプの日本であまりねない事件ではあるんですけど、うん、今後起こりうる可能性があり える、
全然あるよ、
ね、皆さんもちょっと気をつけていただきたいなという感じでした、
はい、
ありがとうございます。